今年もろうそくに火が灯りました。アドベントが始まりました。これからクリスマスに向けて、喜びのクリスマスに向けて私たちは歩いてまいります。そして今日は世界祈祷日を覚えての礼拝です。世界祈祷週間は、11月の最後の日曜日から、12月最初の日曜日までと決まっております。バプテストの世界中の各教会ではこの期間中、特に女性からの呼びかけによって世界宣教のための祈りがなされ、そして献金が捧げられます。私たちの教会でも乗り換えで、この後アピールがなされます。これまで、乗り換えで、行ってきた、バザーの収益も世界祈祷献金として世界宣教のための献金が捧げられます。どうぞ皆さん、ご協力ください。世界祈祷週間と言いますと、まず思い浮かぶのはロティームーンのことではないでしょうか。彼女のことはこの後ノエル会で、アピールの中で述べられると思いますので、少しだけ触れるにとどめおきたいと思いますが、約140年前に、ですからちょうど明治維新の頃ですね、福音宣教のために中国大陸に渡ったのがアメリカ人女性宣教師ロティームーンでした。彼女の人生は一粒の麦が地に落ちて死に豊かな実りをもたらすように、今も今に至るまで彼女の名前は覚えられ、そして影響を与え続け、神の国の収穫をもたらし続けております。ロティムーンが世界宣教の旅に出る決意をしたのはどのようなことからだったでしょうか。まあ、実は彼女に強い影響を与えた宣教師がいました。その人の名はアドニラム・ジャドソンと言います。まあ、ロティ・ブーンは彼の本を読んで深い感銘を受けてアジア宣教に命を懸けたのでした。ジャドソン宣教師は1788年アメリカで生まれました。彼の父は牧師でした。まあ、彼はとても優秀な子供で、3歳から聖書を読み始め、14歳で大学に入学し、出席で卒業したと言われています。しかし、両親の期待に反して神様を受け入れることがありませんでした。ところが最も親しかったこの友人の死を経験して、聖書の神が誠の神であることを知りました。彼は改心し、全生涯を神に捧げる決心をし、生まれ変わりました。彼は世界的に名声を得ることを望みとしておりましたが、そこから離れて自分自身にどのようにしたら神を喜ばすことができるであろうかと 問いました。これは非常に重要な回診でありました。なぜならこの回診はジャドスンをビルマへ、まあ、今のミャンマーですね、ビルマへの最初の外国宣教師にしたからです。彼はアメリカのバプテスト連盟宣教団の設立に関わり、誰一人として訪れることのなかったその未開の地に彼は宣教師としてその一生を捧げました。現地の厳しい困難の中、投獄や妻や子供たちを亡くすようなそのような悲劇に遭いましたが、彼は神を知らない現地の人たちをキリストに導く使命、また聖書をビルマ語に翻訳する意思を捨てませんでした。彼はビルマで25年間宣教師として仕え、母国に帰る途中船の上で天に召されました。彼はビルマ語聖書やビルマ語の辞典をなどを残しております。まあ、このようなアメリカからアジアに向けての宣教活動の流れの中で、1889年アメリカ南部バプテスト連盟から初めて2人の宣教師が来日しております。1916年宣教師 C.K. ドージャーが西南学院を設立しました。来年で、創立100周年を迎えます。そして1947年、昭和22年のことでありますが、私たちの日本バプテスト連盟が結成されて、そこから世界へ向けて宣教師を送り出すようになったのです。私たちバプテストという仲間の歴史の中にロティ・ムーンがいたということは、とても誇りに思えることです。しかし彼女が特別に強い女性だったというわけではありません。おそらく彼女も私たちと何の変わることのない弱さを抱えた一人の人でありながら、その弱さや限界の中でなお神の愛に押し出されるようにして、中国の貧しい人々と共に生き抜いた人だったのではないかと思います。彼女は一人で頑張り抜いた人生ではなく、どうか共に働き人を送ってほしいと本国の教会に何度も手紙を書き、助けを求めて現地の人のために生きた人だったのです。今日私たちは約140年前に中国に渡ったロティムーンの祈りと願いを受け継いで、主に向かってどうか働き人を送ってくださいと祈るために集められているのであります。ここにいる私たちも、誰かが私たちに福音を語ってくれたから、そして神様に愛されていることを知ったから、今ここにこうして心平安のもとにおられるのではないでしょうか。今日の聖書の箇所、マタイ9章35節から38節、先ほど読んでいただきましたが、もう一度岩波訳で読みます。拝読します。そこでイエスはすべての町と村々とを巡り歩いて、彼らの街道で教え、王国の福音を述べ伝え、すべての病とすべての患いを治し続けた。さて彼は群衆を見て、彼らのことで腹綿のちぎれる思いに駆られた。なぜならば彼らは あたかも牧人のない羊のように疲れ果て、打ち捨てられていたからである。それから彼の弟子たちに言う。収穫は多いが働き人が少ない。だからあなたたちは収穫の主に願って彼の収穫のために働き人たちを出してもらうがよい。以上です。ここには主イエス様が町や村をくまなく巡り、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気や患いを治されたことが記されております。イエス様はなぜそのような大変な働きをなさるのでしょうか。その動機は何でしょうか。36節にその理由が書かれております。彼は群衆を見て、彼らのことで腹渡のちぎれる思いに駆られた。なぜならば彼らはあたかも牧人のない羊のように疲れ果て、打ち捨てられていたからである。孤独の中で、寂しさの中で打ちしがれた人々の姿、私たちもきっとそのような一人だったのではないでしょうか。弱り果て絶望していた時が私たちにもあったのではないでしょうか。そのような私たちに主イエス様は深く憐れんでくださったのであります。口語訳で深く憐れまれたと訳されている言葉は、言語のギリシャ語ではスプランクニゾマイという言葉で、腹渡のちぎれる思いという意味です。強烈な心情の動きを表す言葉です。つまり誰かの悲しみ、苦しみのためにご自分も痛んでしまう、そのような痛む愛、痛む憐れみのことを言っております。かわいそうにと同情しても自分は痛まないでいられることはできます。しかし主イエス様のこの腹渡がちぎれる思いとは、ご自分が共に痛む憐れみなのであります。ロティムーンは、中国は飢餓に苦しむとき、本国アメリカに帰ることもできたのです。なのに飢餓に苦しむ人々と同じように、自分も苦しむことを選んで食べ物を口にしなかったといいます。彼女の中に流れていた深い憐れみ、それはまさに主イエス様が苦しむ人々を見て感じていた深い憐れみ、そのことと同じであったと思います。ロティムーンの中に主イエス様は生きて働いていたに違いありません。37、38節、ここは趣のある言葉で訳されている文語訳で読みます。ついに弟子たちに言いたも、借り入れは多く働き人は少なし、このゆえに借り入れの主に働き人をその借り入れ場に使わしたまんことを求めよ。これは神の働きというものが、伝道という働きが自分も頑張ればできるという単なる自己実現に陥ってはならないことを言っております。主イエス様の深い憐れみの心を、 腹綿のちぎれる思いの心を祈り求めることがないままに、誰一人として神様の愛を伝える働き人として歩むことなどできないことを言っております。私たちはどこまで行っても自分の罪を抱えて生きるしかない不完全な存在であります。だからこそ祈りがなければ私たちは神の働きなどできるわけがなく、神様が私たちを通り下として用いてください、あなたの働き人としてくださいと切に祈らなければならないのです。私は 2,3 週間前、伊豆の天城山荘での連盟の総会に出席してまいりました。今年も全国から300名くらいの大議員が出席いたしました。そして3日間、毎日礼拝で始まり礼拝で終わりました。つまり祈りで始まり祈りで終わる会議でした。バプテスト氏の今日の祈りである、一つの教会のために出席者全員で3日間祈りました。私たちの教会も1年に1度くらいの間隔で全国の多くの教会員から熱い祈りが捧げられております。私たちの連盟ではこれまでに引き続いて新年度も3000数百万円の予算を持ってカンボジアにインドネシアにその他の国々に宣教師を派遣することが決まっています。今も現地に使わされている宣教師家族たちが現地に生きる人々と同じように喜びを苦しみを共にしております。使わされていった宣教師たちの心の中に主イエス様の深い憐れみの心が流れていることを覚えます。借り入れの主に働き人をその借り入れ場に使わしたまわんことを求めよとあります。もし主イエス様があなたも働き人として海外宣教に出なさいと言われるなら、それは私たちには難しいことだと多くの人が思うでしょう。しかし祈ることなら誰もが今すぐにできることであります。イエス様は厳しいこの世界の現実を前に弱り果て打ちひしがれている人をご覧になって祈りなさいと言われているのであります。知らない海外の人のために祈る、その祈りは聞かれるのでしょうか。ハーベストタイムというキリスト教のテレビ番組があります。その番組を主催されている中川健一牧師の祈りに関する興味ある記事がありました。このことを紹介して終わりたいと思います。アメリカのアリゾナ州フェネックスのある教会はある一つの試みをしました。電話帳から町の人160人を無作為に選び出しました。その中の80人のために90日間祈り続けました。その他の80人のためには何もしませんでした。90日経った後、教会からその180人の人たちに電話をかけました。もしもし、私たちは教会の者です。お宅を訪問して、あなたが抱えているさまざまな問題について一緒に祈りたいのですが、よろしいでしょうか。そのように尋ねました。 驚いた結果が出ました。祈られなかった80人の人たちの中で、来て祈ってくださいと答えたのはたったの1名でありました。ところが祈られた80人の中で、来て祈ってくださいと答えた人はなんと69名いたのです。しかもその中の45人は彼らを家の中に迎え入れてコーヒータイムを持ったというのであります。89人中69人と80人中1人、これは偶然の数字でしょうか。偶然というにはあまりにも極端な数字ではないでしょうか。以上です。この記事を皆さんはどのように受け止められるでしょうか。祈りの中で信じて求める一切のものをあなた方は受け取るであろう。マタイ21章22節。イエス様により頼んで祈ってまいりましょう。お祈りいたします。主よ、世界祈祷週間の始まりのこの日、打ちひしがれた誰かを思い、そのために自分の時間を捧げて祈ることの大切さを教えてくださり感謝いたします。主イエス様が苦しみにあえぐ人たちや見捨てられた人たちを見て、腹渡がちぎれる思いに駆られ、そのような人々に寄り添われたように、私たちを見習うものとしてください。世界祈祷宣教のために、押し出された宣教師やその家族のために、日々祈ることができますように私たちを導いてください。感謝して皆によりお祈りいたします。アーメン。